ニッポン放送ポッドキャストステーション。
12月9日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとジャーナリストの門田隆昌さんです。さらに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます。前原誠司議員が新党教育無償化を実現する会結成を表明。2023年度補正予算が成立。日本維新の会は賛成。イスラエル軍の戦闘再開から2日間で200人が死亡。小池知事、高校の授業料を実質的に無償化へ。旧統一教会被害者救済の法案、修正案が衆院で可決。ムーディーズ、中国格付け見通し、ネガティブに。岸田総理、自民幹部に派閥パーティー自粛を指示。京都アニメーション放火殺人事件の裁判員裁判。検察は青葉被告に死刑を求刑。アメリカ軍が世界に配備しているすべての種類のオスプレイの飛行を停止。こういったニュースを取り上げました。そして今週は臨時国会いよいよ大詰め、連日政党幹部が生出演と題して、連日各党からキーマンに登場していただきました。そこで今週の聞きどころは12月5日火曜日の放送から、ご出演いただいた国民民主党の玉木雄一郎代表に直撃した前原誠司議員が国民民主党を離党し新党結成を表明というニュース、コメンテーターの戦略科学者中川浩二さんとお送りしました。それでは今週のプレイバック。
臨時国会いよいよ大詰め、政党幹部が連日生出演ということで、先週金曜からお送りしております3日目の今朝は国民民主党玉木雄一郎代表にお越しいただきました。玉木さん、おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
もう今一番注目の代表ね、やっぱり前原さんの話ということになるんですが、この週末も忙しかったみたいですね。
まあね、まあね、いろんなことが別に求めてるわけじゃないんだけど起こるので
そうですよね、はい、ご自身としては別に求めたわけじゃないわけですよね、はい、これ
いろいろ忙しかったです。
前原代表代行が党を出るぞと、この一報っていうのはこういうもんってご本人から来るもんなんですか。
いや、今に至るまで何の連絡もないですね、はい、これ私だけじゃなくて昨日も言ってましたけど、
はい、
まあ他の幹部にもないですね、
新馬幹事長であったりとかに対してもないわけですか、はい、
まあ、昨日ようやくその内容証明の郵便が、はい、で離党届が届いたというのを確認しましたけどね。
離党届って内容証明で来るんですか。
いや、あんまり聞かないですよね。
なんか裁判とかそういうようなね、内容証明って物々しい感じが、
まあ、残念ですね、いろんな意味で。
残念、
はい。
まあね、代表選挙が今年あって、そこではもう胸を開いて政策議論をすると、まあ、そこには、ね、路線の対立もあったけれども、まあ、討論をしてっていう形で、それもそれで注目されてましたよね。
そうですね、確かにですね、こう与党や政府との向き合い方っていうのは、はい、まあ小さな我が党にとってはこれ普通にまあ野党第一党であればね対決できますっていうことなんだけど、それだけだとなかなか政策実現しないので、うん、まあいろんなこう、まあ、戦略とか技をこう組み合わせながらやっていかなきゃいけないと、
はい、
でそういう中で我々やっぱ政策実現っていうことにこだわってですね、もちろん他の野党もそうですけど、時には与党とも協力しながら選挙で約束したことはもうやっていくということを見せないと、
うん、
我々の小さな政党はやっぱり存在意義が問われるので、やっぱりこの政策実現ということに こだわってきたんですね。で、まあ、今も話題になってます、トリガー条項凍結解除によるガソリン減税、ガソリン値下げっていうのは、はい、2年前の衆議院選挙に、あの時はね、いろんな政党ありますけど、我が党だけなんですよ。ガソリン減税による値下げっていうことを掲げたのはね、去年の2月のロシアのウクライナ侵攻以降は、はい、もう、すべての党が、エネルギー価格を下げろっていうことを言い始めましたけど、うん、我々そこから遡ること半年以上前の、あの2年前の2021年の衆議院選挙に掲げましたからね、うん、やっぱり選挙で言ったことは死に物狂いで実現するっていう姿を見せないから、はい、政治に対する信頼がなくなってきてるので、小さい我が党が生き残る戦略としてはやっぱり言ったことはやる、うん、でちっちゃいけれどこの党に託したら何かが実現できるんだということをやっぱ結果で見せていくしかないと。でそれをまあやっぱり今政権持っているのは自民党公明党ですからね、
はい、
そことも協議をしながらやっていくと。ただまあこういうね、従来の野党とは違う在り方については批判があることも事実なので、うん、だったらそれを公に正面から選挙で問いましょうということをやったのが、まあ、8月9月の国民民主党の、
はい、
代表選挙だったわけですね。で、まあ、政策ってのは同じ党なんでそんなに変わらないんですが、むしろその路線をめぐって激しいやり取りをして、で終わったらその結果に従うっていうのが党内民主主義だし、実際には前原さん自身もノーサイドとおっしゃったし、
はい、
私もそれを信じたので、終わった後も引き続き代表代行ということでですね、党のナンバー2の役職をお願いして、それでまあ一致協力してやっていきましょうという、まあ最中の出来事だったので、まあ我々もそうですけど、昨日まあ地方組織のですね、都道府県連の幹事長の、はい、とのまあ会合がありましたけども、まあ非常に皆さん、残念だという思いをね、述べてる方も多かったですね。
どうぞ。
いや、こう、まあ、非革新系というようなね、まあ、自民だって維新だって国民さんだったりってあると思うんですけども、まあ、選挙の時に我々が次の時に、まあ、選びたいっていう場合に、やっぱりこう、多分公約を実現し、言ってたことをやらないとか、はい、そもそも公約言ってないことをやったりとかっていうのも問題だと思う。はい、もう一つは分裂されるっていうのも問題だと思うんですよね。つまりそれは、信任して入れたのに、党が分裂されてしまって問題。だからその、前村さん、うんぬんの、その個人とか独人的な問題一回置いといて、感情論も置いといて、その組織的な、その党のガバナンスというかですね、その政策は、いや、国民主義はいいねと、それから政局についてもまあそのキャスティングボードでいいでしょう。だけどそもそも党のガバナンス、組織的な能力っていうのは、一回これで疑問がついたんだと思うんですけども、これについては今後なんていう再発しないというかですね、どうやってそれを解決していくのかとか、是正していくのかとか、発生しないのかっていうのは、どういうようなお考えをお持ちですかね。
我々3年前に決闘した時に、一つまあ心に誓ったのは、その選挙を政治家の就職活動にすることはやめようというのがね、うん、もともとの大きな我々のこう心に共通に持った思いなんですね。で、当時はその立憲民主党に合流するのかしないのかという話があって、で多くの人は合流したんですね。それやっぱり、いいか悪いか別として今の制度上、大きな政党に属した方が選挙有利です、はっきり言って。ただ、そのことをですね、選挙を重視しすぎるがあまり、やっぱり自分たちが訴えてきた政策とか理念とかをそっちのけにして、ほったらかしにしてですね、まあ、結局、受かりやすいとこに行くとか、国民のためというよりも、自分の保身のためではないかと思われたことのアンチテーゼが我が党なんですよ。で、じゃあそれは志よしということで、まあ2年前入れてくれた票があって、で、そのことによって、例えば特に、比例復活の枠ができて、それでまあ新人が通ってくるわけですね。ただ、一旦通ると今度は、その理念がなかなか共有できてない新人の方を中心に、やっぱりどうしても、それがある種のまあ既得権益になって、やっぱり次受かりたいというのは当然ですからね。で、その選挙じゃなくてやっぱ政策理念だっていうところが、揺らいでしまうというか、共有できていなかったっていうところは反省ですね。 ですから
共有っていうものをある意味ではそのな所属している議員にまあそのなんていうんですかね、強制は当然できないと思うんで、あの民主主義でないの、うん、その辺どうするのかっていう。
で選挙でそれはだから党内民主主義を徹底するってことですね。ただそれはやっぱり決まったことには従うっていうこの最低の文化がないとうまく機能しないってことなんで、もう二度とこういうことはないと思います。 今残ったメンバーは思いを共有してます、
はい。玉木さんにはこの後もお付き合いをいただきます。
おはようニュースネットワーク、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは戦略科学者中川浩司さん、そして今日は臨時国会いよいよ大詰め、連日政党幹部生出演ということで、今日はゲストに国民民主党玉木雄一郎代表にもお越しいただいております。お二方よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは取り上げるニュースはこちらです。トリガー条項凍結解除の結論時期、岸田総理大臣は今月2日ガソリン税の一部を軽減するトリガー条項の凍結解除に関して自民、公明、国民民主3党で進める協議に触れ、政府としても3党間の協議を踏まえて適切に対応したいと語りました。また結論の時期については現時点で予断を持って申し上げられないと述べるにとどまったということです。結論時期についてはまあね、え明確にはならなかったですけれども、玉木さんとしてはこれいつまでって考えてます？
あの間もなくですね、はい、あの3党の実務者の協議が始まります。あの我が党はもうあの、自動車総連出身のですね、あの磯崎参議院議員にお願いしてやる予定にしております。はい、でもうだらだらですねこの交渉やる気は全くありません。もうあの1回ですね去年、はい、あのやっていろんな論点も出尽くしてますので、あとはもうね総理が政治決断するかどうかですよ。で最近ねあの例のあのパーティー券をね、はい、自民党の派閥がその売って買って裏金にしてるという疑惑出てますけども、うん、
はい、
これはね補助金制度と密接に結びついてるんですよ。つまりねその我々が言ってるのはもちろんあの補助金制度、我々もあの時はなかなか減税が難しいということで、
はい、
補助金制度で妥協というか合意しましたが、うん、やっぱり取って配ってしかも石油元売り各社に出してやっていくっていう、
はい、
まあそういうやり方はですね、例えば10円値引きのための補助金を元売り各社に出して、その安くガソリンスタンドに出してもらって、で、安いガソリンを届けるっていう政策なんですけど、10円補助出しても、現場が8円しか引かれてないと、いうことになると、2円がやっぱり元売り各社とか、あるいはガソリンスタンドで、まあ、ある意味抜かれて、彼らの利益になってしまうと。きれいに全てが 100% 自動車ユーザーに還元されないという、まあ、制度上のやっぱ問題点が、あると。で、ただ、今回、例えばすごく私、予算でも、国家予算委員会でも取り上げたのは、
はい、
その下がってるかどうかを調査するという、また別途ですね、調べないと分かんないんで、下がったかどうかが。
はい、
それを62億円、全国石油協会ってところに出して、で、自分たちでなんか調べられないので、博報堂に出して、で、博報堂がさらに関連の4社に採択率 77% に出してですね、で、この元の全国石油協会っていうのは、経産省から5名、総務省から1名、財務省から1名、天下りが言ってんですよね。だからそのバケツに穴が開いて、少しずつ税金が漏れていってですね。で、よくわからないところに回っていって、で、そのお金の一部で自民党のパーティー券買ってんですよ。だから、今回岸田総理がね、派閥のこう、ちゃんと説明責任果たして明らかにして、この問題をちゃんと解決するって言うんであれば、
はい、
その補助金制度に伴う弊害も合わせて、改善していくということであれば、この補助制度でやってる今のガソリン値下げを取って配って無駄が生じるやり方じゃなくて、最初から取るのをやめるっていう減税に振り返るいいチャンスなんですよ。で、それを自民党総裁として決断すると、税調がどうこう言ってるとかそういう問題じゃなくて、
はい、
で、そのことをですね、年内には一定の方向性を出してもらいたいと思います。あの我々も今やってる補助金制度を年度内、つまり春まではですね、やったらいいと思ってます。ただその先が決まってませんからね。で、あのトリガーっていうのは、リッター160円を3ヶ月連続超えたら下げる。で、また130円を下回ったらまた戻すという、そういう制度なんですけど、その、いろいろまあ問題指摘されますが、一方で今の補助金制度は、始めるのもやめるのも、その、いくらにするのか決めるのも全部行政の裁量なんですよ。で、それがまた裁量行政でですね、 お金が欲しければじゃあまたパーティー券買うかみたいな話になるので、その始めることもやめることも法律できちんとルールが透明に明確にされてるこのトリガー制度に変えた方がね、あの行政の透明性の観点から言ってもいいし、あのおかしなその利権が忍び込む、そういうですね、余地をなくすっていう意味でも、これ今決断すべきですよ。う
ん、いや、あの本当に、まあ、そういう意味だとかなり合理的な、はい、ご説明されていて、今政権与党ね、自民党、公明党っていうものと違って、極めて明確な回答を持たれてるんだと思うんですよね。で、まあ、その中でやっぱり見えてくるのは、自民党、公明党って、例えば自民党だとすれば、政策意思決定過程とかが、まあ、部会だとか、まあ、そういったところから上がってきますよ。で、国民民主党さんって、逆に言うと、玉木代表含め、顔が見えるので、見えやすすぎるというところもある。つまり何が言いたいかっていうと、組織的に、じゃあ別の方が代表やったりだとか、そういった場合に、どういうような、その政党内の興味として、意思決定過程っていうものを今後考えられているのか、つまり優秀な方がずっと続くんじゃないかもしれないような政党構造である場合に、どういうような今をもってですね、政党のその意思決定、それから政党内シンクタンクっていうものを考えているのかって、まあ、その辺の組織論とかっていうのをちょっとお伺いしたかったんですけど。
いや、うちは熱いですよ、そこは。私はこうやって代表なんで外出て喋る役割ですけど、政策決定は、政調とか合理的に、多数決で決めていってるので、私が一人で何か決められるぐらいですね、やわな組織じゃないし、私も反発いっぱい食らってますから、党内の、政策議論の中でね。例えば私、洋上原子力発電所をやるべきだっていう論をずっと言うんですけど、まあ、そんな言わないでよって言って、党内でまだ少数派なんで、なんとか今、党内根回しをやってるぐらいな感じなんですよ。だから、で、そもそもね、もう一つ言うと、はい、このガソリン値下げとかトリガーの発動っていう案は、どっから出てきたかというと、私が2年前、長崎県に行って、長崎って離島多いじゃないですか。で、あるガソリンスタンドでユーザーの方からね、いや、玉木、まだそのロシアのウクライナ侵攻ない時ですよ。いや、もうガソリン高すぎるので、なんとかしてくれませんかね、というような、その、現場の声を踏まえて作り上げてきた政策なんですよ。うん、だからそもそも私単独でっていうよりも、まず党内でしっかり議論してやりますし、また一般の方々のですね、声も聞いて、まあ、党としては人数が少ないからまだまだ。だからやっぱりある意味、外付け政調というか、ね、外付け政務調査会みたいな、やっぱ国民の皆さんと一緒に作り上げていく政策決定ということを重視してますね。
なるほど。というのも自民党のやっぱ問題っていわゆる霞が関シンクタンクにフリーライドしているみたいな、ね、いわゆる言い方しますよ、ね、はい、と、国民民主党さんが今後与党になることもあるわけですよね、連立与党なりなんなりですね、はいはい、でその時にそういった自民党さんと官政の関係っていうものと違うっていうものあるんです。それとも
一つはね、はい、あるのはこれ今ちょっと制度化しようと思ってるのは、例えば私今代表質問を、ね、総理に対してやるときに一般のその、ツイッターとか、まあ、X とか、はい、まあ、インスタグラムとか YouTube で意見募集するんですよ、うん、で何万件も来るんですね。でその中からこう抽出してその総理にぶつけていきたい声を寄せてくださいっていうある種直接民主主義的な、プロセスを導入してます。これは例えば、うん、オードリー・タンさんがその台湾では、うん、ジョインっていう仕組みがあって、うんうん、であれ女子高生が何人か集まって求めたことによって、まあ、タピオカミルクのですね、うんうんうん、プラスチックストローが、その、まあ、紙のストローに変わったとか、うんうん、これ実は各国で、あるいはまあ、地方自治体で少し制度化されてきてるんですけれども、このやっぱりネットの発展によって、かつては難しかった直接民主主義的なアプローチ、うんうん、例えば5000人ぐらいの声を、5万人ぐらいの声を集めると、例えば憲法改正の発議が、これ必ず取り扱わなければいけない。これはスイスにそういう制度もあります。で、これはもう、その業界団体霞が関経由の、そもそもの国民のニーズとかウォンツを集めるっていうルートそのものを変えていくというね、その、なんていうかな、意思の、国民の意思の届け方のイノベーションが、実は本質だと思うんですね。うん、
フィルタリング機能っていうのもだんだん発展させてるっていうことですか？
発展させてます。で、そこに AI を入れるとかですね、はい、より賛同のついた意見を上に上げてくるとか、はい、で、ちょっと実験的にそういうこともやってますけども、うんうんうん、まあ今私は全部目見で、その5000件ぐらいのやつを週末かけて全部見るとか。
今は荒いんですね。今はまだ独自的なんですね。
ただそれをちょっと少しね。
なるほど。
スピードアップしてい
きたい。楽しみですね。
はい。なるほど。さあ、一つ政局的な話。はい、まだ、今臨時国会やって やってる最中です、はい、でこれ会期末になってくると、まあ、不信任案がどうかっていう話になってきますけど、はい、この辺国民民主党どう対応しますか。
まずですね、今我々全力でやっぱりトリガー条項の凍結解除、うん、ガソリン減税によるですね補助金ではなくて値下げを実現していきたいと。これも総理もですね、うん、今までこう予算委員会で質問したら駆け込み需要だその買い控えだともできない理由ばっかり述べてたんですが、この前はそういうことを一切言わず、うん、3党でしっかりね議論を支持するということを明確におっしゃられたので、ここは最後かけたいと思います。ただそのまた同じような繰り返しであればですね、
はい、
やっぱりこれまでと同じような岸田政権との付き合いできなくなりますので、それは我々としても厳しく追及していくという姿勢にやっぱり変わっていかざるを得ないと思いますね。
メールなどでですね、日本総で朝6時から番組やってますのでいろいろいただいたんですが、トリガーやらなかったら代表降りる覚悟あるんですか、野良にくらりおじさんさん、緑区の方。
はい、これはもうまあ、私だけではなくてですね、
はい、
新馬幹事長をはじめ、まあ、幹部もある種決意を持って覚悟を持って取り組んでます。
なるほど、玉木雄一郎代表でした。どうもありがとうございました。
この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。道徳ってなんだろう？思いやりって必要なの？その答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんか？お問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人モラロジー道徳教育財団。OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしています。OK コージーアップ週末増刊号。ここで番組からのお知らせです。飯田浩司の OK コージーアップでは12月11日月曜日からの1週間特別企画をお送りします。岸田政権の経済政策からパレスチナ情勢まで徹底解説。激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場です。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説、生激論を繰り広げます。初日12月11日月曜日は評論家の宮崎哲也さんとエコノミストの片岡剛志さん、12月12日火曜日はジャーナリストの須田慎一郎さんと自由民主党参議院議員の青山茂春さん、12月13日水曜日は数量政策学者の高橋洋一さんと外交評論家の三宅邦彦さん、12月14日木曜日はジャーナリストの峰村健二さんと軍事評論家の小泉悠さん、最終日12月15日金曜日は経済学者の飯田康之さんと経済アナリストの馬淵真理子さんです。毎日20人の方に千葉県の新米つぶすけ5キロも当たります。ぜひご応募ください。飯田浩司の OK コージーアップ激論ダブルコメンテーターウィーク、12月11日月曜日の朝6時からの1週間、ぜひ生放送でお聞きください。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。12月10日日曜日、アルゼンチン大統領就任、エジプト大統領選、ノーベル賞受賞式。12月11日月曜日、2022年度決算を審議する参院本会議開催。12月12日火曜日、定例閣議。11月の企業物価指数発表。11月のアメリカ消費者物価指数発表。今年の漢字発表。12月13日水曜日、臨時国会会期末。アメリカ FOMC 最終日。12月の日銀短観発表。12 12月14日木曜日、ヨーロッパ中央銀行 ECB 定例理事会開催、 EU 首脳会議開催、時事世論調査発表。12月15日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、台湾総統選告示、2024年用年賀はがきの配達受付開始。12月16日土曜日、日本と ASEAN との交流50周年記念特別首脳会議開催。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとジャーナリストの門田隆昌さんです。OK! コージーアップ週末増刊号。自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人モラロジー道徳教育財団。
ジャーナリストの佐々木俊直です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手はジャーナリストの門田隆昌さんです。門田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はですね、門田さんに台湾有事をテーマにお話を伺っていこうと思うのですけれども、まあ、台湾有事ね、非常にもう危機が迫ってると散々言われ、
はいはい、
もうもはやいつ来るか、ね、本当に来るかどうかじゃなくて、
う
ん、いつ来るかという段階になって
る、もういつ来るかの話になってきてますよ ね。
この可能性について門田さんはどういうふうに分析されてますでしょうか。うん、
これもともと中国がその台湾に侵略するなんていうことは本来は許されないわけですよね。うん、これは何でかというと、1949年の10月1日に中華人民共和国は成立して、はい、あの天安門の上から毛沢東が中華人民共和国が成立しましたと、うん、チョンリラーって言ったあの時から、うん、一度も台湾を、支配も統治ももちろんしたことがないわけですよね。うんうんうん、それどころかその中華人民共和国が成立した時には国連の常任、要するに安保理の常任理事国5大国の一つが中華民国ですよ。
現在の台湾ですね。
台湾です。でもう、その台湾の方がこの中華民国の方が大きくて、うん、当時のだから5大国っていうのはそれはアメリカ、イギリス、フランス、ソ連、中華民国だったわけですよね。はい、うん、そうするとこの5大国の一角が1971年の10月25日にアルバニアンというその中華民国をこの追放して中華人民共和国にを入れるという、うん、アルバニアンというのがその1971年10月25日に可決されるまで国連でずっと五大国だったわけですから、その国を侵略する自分のもんだっていうことを言ってること自身がおかしいわけですよね。でその後蒋介石一族によるその台湾支配、中華民国 の、そのまあ支配はこれ李登輝さん、李登輝総統、本省人である、もともとの台湾人であるその本省人の李登輝さんの登場によって、そしてまあ88年に台湾の総統になったんですけど、それからまあ5年ぐらいかけてですね、静かなる革命を成し遂げたわけです。それはもう当時はもう
党の大立物って李官っていうのがいたし、行政の方の大物ではイ国家がいたし、それで軍の大物って言って郭白村がいてですね、もうとてもじゃなくて、その李登輝さんっていうのはその傀儡だと思われて何の力もなかったんですけど、そこからその革命を成し遂げるわけ。どういうことかというと、上げて切る、上げて切るって全員を頭下げて行政委員長、いわゆる総理大臣になってもらって、うんうん、お互いがその大立者同士は戦い合ってますから、ものすごくそれ軍と党と行政のトップですから、そうするとスキャンダル合戦になって、それでみんなその辞任していくわけ。
なるほど。
で、上げて切る、上げて切る、うんうんうん、上げて切るを、この全員をやった結果、太鼓場というか、うん、大立者がいなくなってきて、そして国民党で権力を奪取するわけです
よ。要するに古いその台湾中国大陸から来た
外省人の外省人勢力の
勢力を一掃したってことなんですね。
大立者を全部これやって、それで私がだからずっと台湾を生き続けて、あ、変わったなって思うのは、まあ5年ぐらい経って、まあ93年頃から、はい、ああこれは李登輝さんの時代が来たなっていうなって、でそこで実質的なあの最初のこの民主的な総統選、これ1996年なんですけど、ここで本当に 全台湾人があのこのプレジデント総統を選ぶってやつを打ち出して、それで96年にこれをやって、で私もその過程見てましたけど、やっぱりすごい人だなっていう、その李登輝さんの、まあ、最初免従腹背なわけじゃないですか、その大立者たちのあれで顔を立てながら行政委員長お願いしますとかって、自分がもっと上の総統でありながらずっとそれをやり続けて、そしていなくなったと思ったらこの台湾総統選、民主的なあれをこれをやって、そしたら中国は怒って台湾海峡にミサイルぶち込んできたわけですよね、うん、
台湾がその段階で大きく社会政治として変わったってことですよね。
そうです。
それ以前はもう、うん、そのいわゆるもともと台湾に住んでる人たちを弾圧したりとか、
そうです、だから白色テロの時代がかなり長く続いて、国民党支配、外省人支配の時代だったんですけど、だから私は台湾が民主化してきたのは93年以降なので、だからまだたかだか30年ですかね。
そうです
ね。30年間で、
うん、
まあ、今回の、1月の総統選も、毎回行ってるので私行きますけど、やっぱりその選挙っていうのはこういうもんだって私ね、日本人にね見てほしいわけ。
あ、そうなんですか。
自分たちの命がかかってるから、
う
ん、
まあ、そうですよね。
それはものすごいその祭りであり、イベントであり、戦争でもあるみたいな、すごいわけ。だからもうその日本人がまあ選挙は誰かがやればいいんじゃないのみたいなものとは全く違いますよね。
命がけなんですよね。中国共産党から見るとその台湾の変化ってのはどういうふうに移ってきたんですか。
これは悔しくて仕方がないわけ。
あ、そうなんですね。
要するに、90年代に、まあ、ものすごく経済差が格差がつくわけです。中国はもう天安門事件以降のこの経済制裁もあり、ずっとその低迷してたんですけど、台湾はもう外貨準備高がもう世界一位になりまして、ものすごい豊かなさ、そこさらにそこに民主化されて、もう人々が明るく、そして経済も伸びてましたから、もう完全に経済差、一人当たりのその GDP が全く違うもんですから、そこで悔しくて仕方がなくて、それでまあ2000年にその WTO のその世界貿易機関にアメリカが中心になって中国を入れてあげるわけだけど、そこから間違いが起こってきたってやつですよね。
なるほど。ただ中国はもう現状経済大国になって世界第二の GDP を誇るわけで、台湾なんか気にしなくてもいいんじゃないかって見てる人も多いと思うんですけど、そこはどうなんでしょうね。
これがですね、習近平さんそんなことしなくていいでしょっていうことを納得してもらったらいいだけのことなんですよ。全く自分の方は それは世界にその睨みを利かす中華人民共和国として、まあ人口はインドにまあ抜かれましたけど、うん、世界第二の経済大国でもあるし、それをきちんと進めていけばいいんじゃないのと思うんだけど、
う
ん、
そうですよね。
一度も支配下に収めたこともない、統治もしたこともない台湾を、これを奪取するのが夢だということで、うん、歴史的必然という言葉を使って、なるほど、軍事侵攻を示唆するわけですから、いや現状のままでいいでしょって、しなきゃいいでしょっていうだけのことなんですよ。
そうですよね。
それだけのことなの。
なかなか難しいですよね。
だけのことなの。
ただ中国も今あれですよね、その、まあ、コロナの間にゼロコロナ政策とかをやって、
う
ん、それがまあかなり経済に打撃を与え、
そうです、
同時にその習近平政権になってからその IT 企業ですね、アリババとかにかなり抑圧した結果、はいはいはい、あんまりこう経済成長が期待できなくなり、うん、その資本も海外流出が続いてるって状況で、
うん、もう完全にあの自分で自分の首を絞めていったわけですよね。特にその今年の7月のその反スパイ法の改正によって、もうこの人をターゲットにしたら、なんとでも捕まえられるようなものにしたわけですよね。そうするとこのいろんな規制がもうどんどんどんどん重なってきて、で外資はガンガン逃げてるわけですよ。
資本流出って
資本流出してて、で、一方でこの資本を導入しないといけない、もっと来てもらわないといけないと言いながら、やってることはみんなが逃げ出すことをやってるってやつで、それでもうその無理だっていうのは、恒大産業のあの破綻でもう明るみに出たように、もうあの5000兆から6000兆の社会融資、いわゆる全体の融資のうち、その2000兆円が焦げついてるだろうって、これはまあこのきちんとしたほら数字はないけど、もういろんなのから推計していったら、まあ5、6000兆のうち、まあ3分の1、2000兆は焦げついてるとなると、
日本の90年代の不動産バブルの崩壊と同じ構図ですよね。
これがそのあの時に不良債権をあれして、そして機構を作ってこれを処理していこうっていうような、その日本のバブル崩壊後のあの処理の仕方ができるような、もう範囲では全くないという、これはいくら日本の専門家を呼んできて も, もう無駄なの。そのレベルが違うから。
でもそうやって経済崩壊の、ね、危機が増せば増すほど、うんうん、その内政引き締めのために対外的に強く出るってことはあるわけですよね。
引き締めもあるんだけど、要するに目をそらさないといけないから、自分の方にやっぱりこれ来ますから、でそこにあのバイデンさんはともかくとして、この軍とかそれからこのまあ諜報機関、CIA ほか、そういったところは、あの上の人がどうなろうと、大統領がどっちに共和党になろうが民主党になろうが、このもう中国とこれずっと戦ってますから、そうするともう去年の秋からもうすごいこと起こってるんですよ。要するにあの習近平の頭、要するに去年の10月ついにその第20回共産党大会で断派、いわゆる強制断派を排除して完全に権力を掌握しました、ライバルもいませんということになったら、この一人の頭の中だけをぐちゅぐちゅにすればいいわけじゃないですか。
そうですよね。
それをアメリカがやり出しましたからね、去年の秋から。もうすごいのはね、私もびっくりしたんだけど、いきなりインターネットに、アメリカのインターネットに、あの中国のロケット軍、これ15万いるんですけど、ロケット軍だから、あの一番そのアメリカに打撃を与えられるのはロケット軍で、これは15万人の大変な組織で、専門性のあるもちろん組織なんだけど、これの内部資料がアメリカでインターネットに公開されちゃったんです。
それ
はこれはすごいことになって、
それは
どこに
アメリカがリークしたってことなんですかね。
でもアメリカがやってる、入手して、そうするとここに、あのこのミサイル基地あります、ここにあります、ここにあります、内部のやつしか知らないやつがインターネットに公開されたんですよ。それでこれでその習近平さん、当然疑心暗鬼になりますよね。
誰がリークしたんだ
と、誰がリークしたんだと。そうするとアメリカにとってはやっぱりロケット軍は脅威なわけですよ。そのロケット軍を解体するときに力で解体するんじゃないんですよ。習近平、権力集中した習近平に疑心暗鬼を起こさせれば、
なるほど、
OK だということで、それで秦剛外相は更迭され、うん、李承福も更迭され、ね、ロケット軍の幹部も更迭され、
一連の更迭はそういう背景だったんですね、うん、そう、
だからいろんな手で、あの、うん、この習近平のこの疑心暗鬼を生ませて、うん、だからロケット軍のその司令員も、そして政治もトップ2人が もちろん幹部も全部更迭されてしまって、それで新しくトップに来たのが海軍と陸軍なんですよ、うんうんうん、これ分からない、分からないです、これ専門性の強い軍ですから、だから内部を信頼できなくなって、うんうん、その内部昇格をさせずに外から引っ張ってくるって、それでアメリカはもうにんまりしてるわけ、まんまと成功してるということで、すごい戦いが今展開されてる。
そうなんですね。いや、話がすごい面白いので、この話次回もう少し聞きたいと思います、はいはいはい、今月はジャーナリストの片田龍翔さんにお話を伺っています。次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
OK コージーアップ週末増刊号、
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
OK コージーアップ週末増刊号、株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。ひなさん、よろしくお願いします。
はい、ひなです。今週も個人投資家の視点から今の株式市場をお伝えいたします。今週のトピックは旧同意のトコジラミ関連銘柄とストップ高銘柄です。海外で社会問題になっている外注のトコジラミの相談が国内でも急増しているようです。外国人観光客の増加に伴って被害が増えているようですね。インバウンド需要の回復期待が高まる中、このような外悪への対策が急務になっています。株式市場でも関連銘柄が賑わいました。トコジラミ駆除スプレーを販売するフマキラーは、需要拡大期待から株価は新高値を更新しています。殺虫剤が効かないトコジラミもいるそうで、コインランドリーチェーンを運営しているウォッシュハウスの株価は連日ストップ高となっていました。コインランドリーの高温乾燥に対する需要が高まるのではとの思惑のようです。クリーニング首位の白洋舎や同じくクリーニング専業の極東も好材料が出たわけでもなく、トコジラミ対策関連という連想ゲームから株価は急動揺しましたが、その後は大幅下落となっています。このような短期間で急伸したものは後が続かないことが多いので、短期決戦と割り切って利益があるうちに売るなど欲をかかないことが大切です。そして毎年恒例なのですが、足元では破口色の強い相場となっています。破口色とは証券用語で、上がっている銘柄や下げている銘柄の両方が目についてちぐはぐな動きが目立つ相場のことを言います。買いが買いを呼び、強い銘柄はあっという間にストップ高になります。私は今回桜インターネットという株をトレードしていました。11月28日に日本政府のクラウド業者に選定されたというニュースが出て、翌日から株価は急騰していきました。そこに来てさらに NVIDIA CEO から日本の数社の企業と連携して生成 AI の研究開発をしていくとの発言があった中に、桜インターネットも含まれていたことから、株価はストップ高まで買われていきました。トコジラミ関連とは違って、国策と言えるような好材料が出ましたので、私は報道の出た28日に購入して、その後は一旦マイナスにもなりましたが、チャートでは5日線を死守する動きでしたので、持ち続けてその後の3連投したところで利益確定できました。その後も株価は上昇していますが、このような値幅を出している銘柄は真下んぽ規制に入る可能性もありますし、 急落のリスクも多分に含んでいます。欲をかかずに一旦は利益を確保しておくという細かなトレードが必要となります。今後の見通しとしては、師走相場の注意点についてお話しします。来週の15日はアメリカの SQ 日です。これを境に残りの年末は乱高下の激しい相場になりそうかなと見ています。例年、新規上場、IPO ラッシュとなる12月には注目しています。ですが、この IPO を買うために今持っている銘柄を売って資金を捻出する換金売りというものも出ますので注意が必要なんです。また、もう一つ気をつけておきたいのは、12月は税金対策の売りが出ることです。税金の対策売りというのは、損をしている銘柄を決済売りすることで実損が出ます。この12月末までにそれをすることによって、支払うべき税金額を圧縮します。そういった税金対策売りと呼ばれる売りを執行する投資家は多いので、下押し要因には注意しておきたいですね。ですが、年末株高というアノマリーもありますので、良い銘柄を発掘して株を枕に越年といきたいものです。今年も株コーナーを聞いていただきありがとうございました。来年も皆様にとって少しでもお役に立てる情報を配信したいと思います。お体に気をつけて良いお年をお迎えください。今週の相場格言。強気も弱気も儲けられるが、欲張りだけでは儲からない。ウォール街の格言です。上がれば利益確定優先で、継続する場合は持てる範囲のみで、下がった時に買い増しできる余力を残しておくことが大切です。利益が出ている相場の時にこそ、余力をしっかり確保しておくことが下落相場の時の杖になります。12月は個人投資家の税金対策売りが出てきます。売る人はすでに売り始めていますので、このような乱高下を予測して、日頃から資金管理をしておくことが大切ですね。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに、株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて伺いました。ひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報など発信されています。ぜひこちらもチェックしてみてください。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお送りしています。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK 工事アップ週末増刊号。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庄一華でした。